とうとうこの時がやってまいりました。秘密の夜会今宵開催、ナシラジャプレゼンツ性癖ナイト。テンテレンテレンテンテレンテンテンテレンテレンテンテレンテレンテンテレンテンテンテレンテレン。
Selamat pagi, saya tidak membutuhkannya, tetapi saya sedih tampaknya. Saya ingin menjadi radio seperti itu. Orang-orang yang berbicara adalah Tamikawa, Mizumoto, dan lainnya. Radio Web Nomaden, Nasi Raja, dimulai.
Hai, というわけで始まりました。性癖ナイトでございます。性癖アンバサダーのステーキハウス楓でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
性癖コメンテーターの谷川です。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。この企画は、昨年から告知 していた企画なんですが、応募総数がなんと、前回24通って言ったんですけど、さらに増えて26通でした。
おお。
さらに増えてじゃないです、僕は単純に計算を間違えてただけでした。26通でした。
はい
はい。忌憚なき性癖の独白の数々、心より感謝いたします。またこれから全てのメール基本的にノーカットで、お送りさせていただくわけですが、これと注意点なんですけど、一般性癖からかなりマニアックハードコアのものまで幅広く寄せられております。お聞きいただく上で、もしかしたらあなたの苦手な性癖が出てくるかもしれません。ただ、性癖というのは、僕の性癖誰かの地雷、あなたの性癖は何かの地雷かもしれません。苦手な性癖は誰しもあるものですが、この世でね、亡くなった方がいい性癖というものは、一切ないと私は思っておりますので、そういう性癖もあるのだとお聞き流しいただければ幸いです。ただ、多方面に考慮させていただきまして、私ステーキハウス楓の、独断と偏見で徐々にマニアックな性癖になるように紹介させていただくように構成しておりますので、無理な、ご視聴はお勧めいたしません。ご了承くださいませ。でこれなんですけど、あの性癖、はい、お便り言う前にその性癖のジャンルをもうね、ジャンル付けしてあるんで、何々って言います、その性癖のジャンルを。
その時点でね、判別してくれればね、聞く側は、聞く人は。
そう、ちょっとこれ無理だなと思ったら、そこでちょっと音を落としてちょっと流れるの待ったりとかしていただけると幸いです。まあとりあえずさ、めちゃくちゃ長いから。
はい、長いですね、本当にこれは。過去最高。
私今ここにね、もう紙でね、原稿をね、印刷したんですけど19枚あるんですよ。今1枚目読んでんの。
論文ぐらいあるかもしれない。
あの、僕のはっきり言いますよ、僕の大学の卒論よりボリュームが多いです。まあまあまあ、その辺はね、終わった後にまあちょっとアフタートークで喋りましょう。
はい。
まあというわけで、ザだんバンバンいかないところ終わんないので。
そうですね、もうちょっとね、もう11時ですから、もう
やばいですね、何時に終わるんでしょう。ではまずね、パーソナリティ2人の、性癖をざっくりと紹介させていただこうと思いますが、
はい。
僕からやっちゃうと、ちょっと多分谷川くんやりづらくなるので、性癖をね、谷川くんからちょっとざっくり教えてもらっていいですか。
そうですね、自分はですね、はい、1個はやっぱりあの一般的なんですけれども、はい、女性が服を脱ぐ瞬間が俺はすごい好きですね。そこが性癖いいのか分かんないけど。
いやいや、十分、はいはい、いいと思いますよ、性癖。
あとは、ヒカガミですね。俺ヒカガミがね、ちょっとね、あれなんですよね、興奮しますね。
ヒカガミって何？
ヒカガミ、膝の裏のくぼんだところって言えばいいんですかね。
ああ、あのお酒を注いで飲むところですか。
いやいや違う、そうなの。
いやいや、鎖骨かヒカガミかっていう。
へ
え。いや、そんな今僕が適当に言っただけですけど。
まあヒカガミが結構ね、俺は好きだったりします、ね。またまあそんな感じですかね、自分は。
思ったよりこうフェチなところがあるんですね、谷川君。
脇とかは結構効くけど、ヒカガミは効かないから、なんでだろうなと思ってたぐらいなんですけど、俺的には。
確かに効かないね、ヒカガミね。
うん、でも同じようなもんじゃないですか、その、
うん、その異性の一部の体の一部にこう興奮するっていうが好きっていうのは十分いい性癖だと思います。
ありがとうございます、よかったよかった。
じゃあ僕行きますか。はい、僕はじゃあとりあえずね、自らの性癖を、とりあえず全部言います。今
全部
全部言います。僕の性癖じゃあ全部言いますけど、
はい、
基本的な性癖の柱として、DID っていう、
DID
っていう、
あのあれですか、あの休日にお家で作ったりするやつですか。
DIY ダムゼルインディストレスっていう、あの海外でのね、では結構メジャーな性癖っぽいんだけど、
どういう意味ですか。
だ、囚われたお姫様っていう意味なんですよ。だから、こうなんかこう、なんて言うんでしょうね、物語で、だピーチ姫とか分かりやすいですよね。
うんうん、
それが性癖なんですよ、まずね、基本的に。
へえ。
だから危機に陥る女性っていう意味で、使われるんですけど、でその人がこう誘拐されて命の危機にさらされたいだとかっていう、うんうんうん、そのいうのがねすごく好きで、でそれの中で、まあ西部劇とかで、まあよく昔はよく あったのかな。でまあ基本的に爆弾ピンチと、あとは水攻め。
うん、
西部劇ほんとよくあるのは、あの線路に縛られて放置されちゃったりとかするやつ。
ああ、それはなんか聞いたことあるかもしれない。
なんか見たことあるよね、西部劇とかで、うん、だからそういうのが基本的にとても好きなんですよ。
うん
うん。であとは SM でしょ。あとはね、もう全部言うよ。あとは女性上位、男性上位も女性上位の方が好きですね。あの女性の方が立場が上のやつ。
ああ、それは分かります、ね、
そう。あとは金箔でしょ、あとは誘拐でしょ、あと監禁でしょ
こんな多いの知らなかったんだけど俺も。
であと射精管理でしょ。
ああ、
射精管理っていうのは射精の自由を奪われるやつ。だ
から低層体とかつけるやつですね。
そうそうそうそうそう、自分で射精がこう自由にさせられなくされるやつ。もう、はい、出せって言われたら出すしかないし、出すなって言われたらもう我慢するしかないみたいなやつね。
うん。
あと呼吸制御ね。呼吸制御っていうのは呼吸の自由を奪われてコントロールされるやつね。わかる。
へえ、そんなのあるんですね、知らなかった。
バキュームベッドとかわかります。
ああ、あれもそれの一部ですか。
あれも一部、その一部ですね。あとは、顔面騎乗でしょ。
うん。
まあ、これも呼吸制御の一部なんですよ。僕すみません、まだ半分しか言ってないですよ、僕自分の性
癖俺2個しか言ってなかった。もうちょい言った方がよかったのかな。
いや全然全然、いやいいんだよいいんだよ。僕は性癖のデパートみたいなところあるんで。
なるほど。
であとラバーゴムですね。ラバースーツとかあるじゃないですか。
はいはいはい、
好きですね。あとはキャットスーツ、光沢のあるスーツが結構私好きですね。
あれですか、ウルトラマンの母みたいな感じ。
あー、でもね、間違ってはない。顔は出しててほしいけど
なるほど。
そうそうそう。でもね、黒が好きだね。
じゃブラックウルトラの母ですね。
そんなんいねえけど
多分いない。
あとは、男の娘、わかる、男の子。
男の子ですね。これはもう一般的というか、もうなんか
結構もう今メジャーになって
る。普通のね、最近は普通のアニメとかにも出てきてるぐらいですもんね、もはや。
いやでもこれはね、この性癖は本当に草の根運動で、男の子好きの人がもうめちゃくちゃ活動したっていうのが裏にあるんで。
なんか渋谷とかで署名活動とかしてたんですかね。
いやいやいや、ツイッターとかでもう延々絵を描き続けるんですよ。
あ、なるほどね。
そうそうそう。でおねショタでしょ。おねショタはいいぞ。
まあそれはもうね、
うん、
もう今ではもう。
あとは、ちょっとエグくない系の、可愛い系の BL。
うんうん。
あとは、騎乗位とか、まあ、基本的にだから女性上位が好きなんですよ。女性の方が、上の立場の方が好きなんですよ。
なんか分、なんかね、派生してそうですね。
そうそうそうそうそう。あと、アサフェラが好きって書いてあるな。
ああ。
あと、女性上位の最上級として、オートアサシノフィリアっていう、性癖がありまして。
何ですかそれ、魔法カードですかそれは
日本語では恐怖性愛って言うんですけど。
恐怖性愛、
女性の方に殺されることに興奮するっていう。
へえ。
これね、結構ね、潜在的に持ってる人いるっぽいんですよ。
あ、そうなんですか。
でもね、あんまりこれがねメジャーになってないんで、これはね広めていかなければいけないと思ってるんですけど、僕は性癖の伝道師として
、いやまあね、無理して広めるのもちょっとそれはそれで
まあ、あとはあの爆弾ピンチが好きすぎて最終的に、でも爆弾ピンチってあんまりないんですよこの世の中に、うん、存在してなかったんですよ。昔はもっと存在してなかったんだけど今はちょっとあるけど、だからもう爆発物のもう絵とかでもうそれからもう爆弾ピンチを妄想して抜くとかいうことをしてたので、だからもう爆発物自体にもう性的興奮を覚えるようになってるんで、ちょっとそれはねちょっと個人的に危ない思想だなと思うんだけど
まあ行き過ぎなければいいと思う、まあ、何なんね、そうそう、やり過ぎなければね、
あの作ったりしなければ全然もう犯罪ではないですからね、
まあ、YouTube とか見るならね全然 OK なん
で、そうそうそうそう、まあその辺ですかね。 あとね、蓋なりって書いてありますね。
はい、
蓋なりも好きです。まあそんな辺ですね。あの僕の性癖はまあ分かっていただいた通りかなり偏っているんですけど、
うん、
まあ谷川くんからするとまあそんなにへえぐらいだと思うので、
まあうん、そうですね。
まあでも多分今のでももううっとなってる人はいるかもしれないので
まあそういった、まあ俺ら付き合い長いですからね、そこはまあある程度知ってますけど、まあね、知らん人の方が 多いですもんね。
多いと思うよ。最近のリスナーさんなんか僕のことなんか何も知らないと思うからさ、
うん、いやそんなことはないで
しょ。ついてない、ついてないおじさんだと思ってる人が多いと思うから。
ついてないおじさん
僕が、あついてないおじさんだと思ってる人の方が多いと思うから。
なるほど、ついてないっていうから、あの別に別のついてないだと思って下の方についてないの
は。ついとるわい、ついとるわいまあその辺でね、まあ、そんな感じなので、
はい、
まあこれから紹介する方々は、そういうのを頑張ってね、あのさらけ出してくださった方なので、個人的にはもう全メール敬意を表してね、あのご紹介させていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
じゃあ行きましょうか、お便りの紹介。じゃあ移らさせていただきます。
はい、
もう髪の音がめっちゃするねもうじゃあ1つ目、ジャンルは風俗ですねこれね、
うん、
ハンドルネーム椎名さん、ありがとうございます。
ありがとうございます、
性癖系というか風俗系の話を。パンストビリビリオプションのあるお店に行ったのですけど、このパンスト破って捨てるならお土産に持って帰っていいですかってアホなことを聞いて、ドン引きもせず笑顔で了承してくれた、風俗嬢の方は大変いい子でした。パンストは最初はいい香り、香水かなんかのいい香りがしていたんですが、プレイ時にお風呂で湿った床を歩いていたので、お洗濯したらただの布切れになってしまいましたというのを思い出しましたということです。
うん、なるほど。
ちょっと徒歩エピソードみたいなのを送っていただきました。いつもお便りありがとうございます。
ありがとうございます。
パンストのあのビリビリ音っていいですよね。
うん、うん、
あのパンストはでも僕はあのパンストをローションに浸して祈祷を磨いてもらうっていう、あの祈祷攻めプレイがとても好きなんですけど、まあ経験はないんですよ。経験はないんだけど、風俗店とかほとんど行ったことないんで。
なるほどですね。というのこれいいですよね。なんかあの洗ったらただの布切れになった、なんか一つのなんかノスタルジー的かな、思い出がなんかいい感じですよね。そここれ。
そうね、これね、だからってさ、
いい思い出、
湿ったやつをさそのまま保存してたらさカビちゃうしさジレンマがあるよなこれな。
ありますね。
まあでも。これは破かしてもらったっていう思い出があるからですよね。もう
そうですね、その後のね、付属上の方のこの対応も含めてなんか一つのいい思い出として、やっぱこのね、まあこういういい思い出があったなっていうのがすごいいいですね。
ね、パンストビリビリってさ、はい、なかなかさこういうんじゃないと経験できないよね。
こういうの以外だやったら怒られるでしょ。
実際ただ自分の彼女がさ着てきたパンストをさ何の許可もなくビリビリしたらさ、うん、絶対ビンタ食らうだろこんなのな。
でしょ、だって俺たちがなんかあのパンツ履いてたらそのパンツビリビリに破れたら嫌でしょそれ。
だから
まあと事前の了承とかがねあればいいけど、急に何もなしにパンツビリビリにしたらちょっと
それは怒られるよね。
やめてくださいってな。
もうで椎名さんありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあ次いきます。
はい、
ジャンルね、かなり次の人ね、あのオールマイティーなんだけど、
うん、
もうハンドルネームはオネショタワイーゾさんですハンドルネームオネショタワイーゾさんなんだけど、じゃあ、はい、読んでいくよ。
あ、はい、お願いします。
ここでいいのの初書き子の人です初書き子、書き子って久しぶりに聞いた 私が一番好きだったのはユリですね。買い合わせ素敵です。粋ですね。性癖とは違うかもしれませんが、昭和小、初中期のエロ雑誌に載っている観音小説とか読むのが好きです。
へー。
エロエロ創始なる昭和5年に発行されたエッチな本が Kindle で無料なので、興味があったら読んでほしい。個人的にはあまり好みではないですが、値段的面で、とっつきやすいです。
うーん、
あー、早く小学生になって近所のお姉さんにエッチなことされたいって書いてありますね。ありがとうございます。ありがとうございます。最後だけおねしょだなったな。
最後だけね。
ゆりで始まり、あの昭和初期のエロにつながり、最終的におねしょたんにまた落ち着くっていう。
うん、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
かなりいろんな性癖ぶっこんできたんで、あのあれなんですけど、まず昭和初期のエロって、まあもちろん昭和初期なんか生きてないんで、僕昭和60年生まれなんで、全く触れたことがないんですけど、
見たことないですね俺も。
いや、できればね、ちょっと このラジオまでにね、読んどきたかったんだけどね、
うん、
手軽にね、Kindle がね、いまいち分かってなくて、あのパッと見つからなかったんで読めてなかったんですよね。ちょっと後で本当読んでおきます。
いやでもこういうのな、なんか例えばなんか実家じゃないですけど、なんかその親戚の家とかにこういうのあって見たら、多分俺もなんか好きになってたんだろうなって思うの分かりますね、これ。
え、何、昭和初期のやつ。
そうそう、そういうのがやっぱあって、なんか読んだら子供の頃興奮したみたいな、そういうのもあると思うんですよね。
あーだよね。あ、でもこのエロエロ創始って紹介してもらった本、うん、はいはい、右から左に文字書いてあったよ。
すごいな。
表紙だけ見たのよ、表紙だけ。
すごい。
そしたら普通に読むと草子ロエロエって書いてあって、あ、逆の読んだこれと思って。
昔のあの昔の薬みたいな感じ。
そうそうそう。そう、なのでかなりね、昔の本だ、戦前だもんね。
全然だけどネーミングセンスがすごいいいっすね、これエロエロ創始って
ね。なかなかいいよね。今でもさ、
同人誌とかでもありそうなタイトル。
あ、今でもさ通じるから、これすごいよね、
うん、すごいですね。まさに時代の先を言ってたんでしょうね。内容もちょっと読んでみたいですけど ね
ちょっと興味ありますよね。
うん、ありますあります。
あとはおねしょた、おねしょたは僕はもちろん好きなんですけど、最初にも言ったよな、俺もおねしょ好きって。
うん、言ってました言ってました。
僕もね、あのね、近所のエッチなお姉さんに童貞奪われるシチュエーションとかめちゃくちゃ好きなんですよ。
いや、それはね、夢ですよ。
あ、夢だよな。
夢ですよ。
近所にいた？エッチなお姉さん。
あ、いるわけないでしょ。
あの、友達のお姉さんでちょっとエッチな人とかいなかった？何々くん童貞なのみたいなこと言ってくる人いなかった？
いや、いないっすよ、そんな。
あ、いなかった。
いなかった。
残念だね、僕もいなかったです。あ、実在すんのかな？実在してほしいな、でも夢だよね。
夢です。
だよね。あと最初に書いてあったユリだよね。
あ、ユリ、あ、そう、ユリ、なんか一番好きなのに、なんか一瞬
一番好きだったのはユリです。でもだったのはって言ってんだけど、もう何だ、好きじゃないのかな。
え、
あの、私が一番好きだったのはユリですとか言
って、ちょっと気になるな。
気になるね。なんか過去のことなのかな。
いや、でも最近はね、本当にね、ユリ漫画もなんか一般的に読まれるようになってきて、今あの俺がすごい好きな漫画アプリの漫画ワンってやつがありまして、
はいはい、
そこでも結構いろいろ連載してるんですよね。
ゆりはさ、ゆり雑誌みたいなので、一気にこう広まって、
うん、
まああれだよね、あ、忘れちゃった、赤澤あかりちゃんのなんだっけ、ゆるゆりだ。
なんで赤澤あかり出てゆるゆり出ないですか。
あかり大好きボットだけ頭の中に残ってたから。わーい、うすしお、あかり、うすしお大好きしか残ってなかった、頭の中に。だよね。でも本当に広まったよね、ゆりは。
広まりましたね。
ね、
今普通にね、あの、そのさっき言ったけど漫画1でもゆり系の漫画が結構多くて、すごい毎日というか毎週読んでるんですけど、このね、花に嵐っていうね、このゆり漫画がね、最高なんですよ、これ。
へえ。
ぜひね、あの、読んでみていただきたいです、これは。
チェックしておきます。へえ。
お願いします。これ最高、マジでチェック、要チェックだ。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
じゃあお次いきましょう。
はい、
ジャンル次、オールマイティですね。
オールマイティさん、
ハンドルネーム性癖ナイトってここでいいんでしょうかさん。
大丈夫です。
要件だよな、これ、ハンドルネーム。初書き子。
あんま使ったことがない。
あ、どうや、読みますよ。
はい。
初かきこ。どうも、また初かきこ。
古いオタクしかいないのか、ここには。
ちょっとね、歴史を感じるよね。歴戦のオタクを感じるよね。
まあね、ここにたどり着いてるぐらいだし。
基本的に何でも抜けると定評のある漏れですが。
漏れ
2010年とかに、小学生やってたわけですが、日々の楽しみはできたばかりの携帯ショップでエロサイトを覗き、エロ書きだな。
いや、いいですね。
通学路のコンビニではエッチな漫画を立ち読みするなど、とんだエロ書きでした。
昔は立ち読みできましたからね。
今もコンビニないからね、エロだしね。さて、そんなのはどうでもいいんですが、一番最初の性的な記憶は幼稚園の時におままごとをしていたわけですが、役として、そこで寝ていろと言われまして寝っ転がっていたわけです。すると、幼子の無邪気さとは恐ろしいもので、スカート姿の女児が私の頭上を通過したわけです。
あ、
無論私はもろ見えなわけで、しかも見えたものがおむつで、それ以来パンチラやおむつ姿の女性に興奮する体になってしまいました。
あ、
その日の帰り、僕は最初で最後のスカートめくりをしました。もうこれもうかなり昔の話だからね。
まあそれはね。
そうおむつを履かせてバイブをつけて拘束しておいて、数時間後に愛液の染みたおむつを見てみたいと思っていますが、実践する予定も相手もありません。拘束湿巾とかが好きですが、実践する予定も相手もありません。予定全然ないですね。あとは中学校時代の友人たちとギリギリ抜ける性癖の話で盛り上がっていた時の話です。リョナラの友人が私にそれを勧めてきて、私は家に帰ってから抜きました。その当時強姦者にハマっていたこともあり、苦痛に歪む女性の顔に性的興奮を覚えたこともあり、さも当然のように使いましたが、実践する予定はありません。絶対しちゃダメですからね。こんなこと
は、ね、
ダメですよ。巨乳って存在感あるし、垂れそうだし、控えめな方がいいよねってことで貧乳派だったのですが、それを突き詰めていった結果、無乳を超えて女装男子に行き着き BL に来ました。でも BL はカップリングとか複雑でわからないので、その界隈には混ざれません。不女子の方、教えてください。実践はしません。自分の中で何かが壊れそうなので。
あー、それわかるな。
言っておきますが、恋愛対象は女性です。メガネで純朴で自分のことを貧相な体と思ってそうな子が好きです。髪型とかは特に興味ありません。巨乳メガネは良さどこって感じですが、こだわりがすごいよね、この人ね。ここまで言う感じ。すごいこだわりが出ている。すごい凝るよな。
ね
え、ね、好きな
レディースの服は
そうね。好きなレディースの服は、ブルマスクミズセーラー服です。五感がいいですよね。んなんか学生時代にルサンチマンを抱えてそうですね。性癖戦隊ルサンチマンでもなりましょうか、ガハハ。
いや、かもし
れない。古いんだよな、ちょっと
これ。これいくつだこの人。
わかんない、わかんないけど。
はいはい。
PS、 性癖ナイトのナイトって騎士のナイトですか？違います、夜のナイトです。あと、何でも抜けるとか言いましたが、寝取られだけは本当にダメです。寝取られとかしたやつは、行為のたびに相手の親御さんの顔が浮かぶ呪いにかかれ。お便りありがとうございます。
ありがとうございます。
最後の呪いが優しいですね。相手の親御さんの顔が思い浮かぶ呪いにかかれぐらいだったら、そんな強い呪いじゃないですね、これね。
でもやだな。
ほわんほわんほわんって頭の上に浮かぶんでしょうね。いやー、これありがとうございます。めちゃくちゃいろいろ語ってくれたんだけど、
うん、
すごいね。あの、まずね、最初ね、コンビニエッチ漫画問題は、
うん、
あれなんですよ。大手コンビニ、セブンイレブン、ローソン、ファミリーマート、デリー、山崎、ミニストップらへんは、オリンピックが始まって海外の方々が来るっていうことで、その辺に考慮してエッチな漫画もう一切置かなくなっちゃったんですよ。多分もうどこも置いてないかな。なのでちょっとね、だからロストテクノロジーというか、
ロストテクノロジ
ー、ロストカルチャーか、失われてしまったカルチャーですよね、コンビニエロ雑誌っていうのは。でもなんか
初めてな、コンビニでエロ雑誌買った時は確かにな、興奮したな。
僕も快楽天買いました、初めて買った
時。あ、買える。俺ペンギンクラブか。
いいですね。でもなんかこの性癖ナイトの台本まとめてる時に、生配信しながらね、指揮者の意見を仰ぎながらね、リスナーさんの 有識者の方々がいろいろ意見してくれるんですよ、性癖について、はいはい、そしたらコンビニのエロ雑誌っていうのはやっぱりなんか女性店員にセクハラで使われてたみたいなのが、
嫌だな、
嫌だよね、その話聞いて、あーじゃあそれは良くないなと思ったし、あと子供生まれてから確かにあれはちょっとどうしたらいいかな、子供の目からどうしたらいいかなっていうのは若干ある。
だ俺あの近所にあの文房具屋さんがあって子供の頃、
はいはい、
その文房具屋でなんかまあそれこそノートとかコンパスとかまあいろいろ揃えてたんですけど、はいはいはい、ほんの少し通路外れたとこにめっちゃエロ雑誌置いてあって子供ながらにこれ大丈夫かって思ってた記憶があるんですよね。
本屋はね一応そのゾーニングさえしてしまえばツタヤのさレンタルみたいにさのれんくぐる必要ないからね、
うん、でも子供がやっぱり来るのにな文房具屋なと思って、
でも昔の
記憶がありますね。
昔ながらの文房具屋ってやっぱその辺どうにもなんないから野ざらしになって
る個人商店ですからね。もうあと俺気になったのが、
うん、
多分俺これ性癖だったなって思うんですけれども、この恋愛対象は女性ですってところの、うん、眼鏡で純朴で自分のことを貧相な体とか思ってそうな子が好きです。俺もねこれ大好きなのよ。これこれ
谷川君、
はい、
僕も
ここがね結構いいっすよね。
共感得た、
ここ大好き俺、これ
共感得た、この方に、
うん、
性癖ナイトってここでいいんでしょうかさんに、
ここメインじゃないんだろうけど、ここはね俺すごい好きなんだよな。
わかるわかる。だから本当に幼少期のちょっとした経験からあの性癖がガンガン広がっていくと思うんで、
あーそれはありますあそうすると俺もね実は一個あって、
ほうほう、
中学の頃バスケ部だったんですけど、はい、まあ、バスケ あの練習してた時に、あ、まあ、普通に公園で練習してた時にその女性の先輩がいて、でそれと、一緒に練習したんですよ、まあ、3-on-3 ぐらいで、
はい、
男2人女性3人ぐらいで、
はい、
でその時にその人があの前女性が前かがみになった時にちょっと胸がねそっと見えそうになって、
あ、かる、
まあ、それが俺ちょっとね結構今もそこが結構性癖だなってところあったりします。
なるほど、谷川君結構言ってくれるね、ありがたい。
まあそういう回ですからね今回。
もうちょっとあの女性人気を考慮して谷川君言わなくなるかなと思ったけど言ってくれて
別にないでしょ
よかったこういうでもさほんとさ男子中学生みたいな会話楽しいけどさ、うん、女性の方ってどう聞くんだろうねあんま気にしないのかな
わかんない、
わかんない。まあもう今回金振り捨てる気持ちで今回限定で言いますので、
ザイ、
はい、よろしくお願いします。ザイやめろお前の前の職場のおじさんの返事ザイやめろ
ザイ
ザイやめろはい、次いきますよ。
好きすぎる、
はい、次ジャンルファッションですね。
ファッション、
はい、ハンドルネーム初潮さん、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。初潮さんだけねそのまんまの名前でくれたみんな多分ね偽名なんか使ってるんだけど、初潮さんだけね、
あと一人くらい今いたような気がするけど、
初潮さんはねストレートにね投げてきてくれてね、ありがたいね。地雷系ファッションメンヘラが大好きで大好きで仕方ありません。メンヘラなので依存性とかありますよね。絶対最高です。仲間が欲しいです。よろしくお願いいたします。だそうです。お便りありがとうございます。
ありがとうございます。
あの検索どんなのかね分かんなかったんですよ。
あーちょっと俺もね分かんなかったら調べてみたんですけど、
うん、僕もだから黒い見て検索してみたら黒いゴスロリ系のファッションが出てきたんですけど、
うん、
あの個人的には首にチョーカーとかつけてて、
あー黒いね、
黒いチョーカーつけてて、で下にピアス開けてて、
うん、
でカッターとか持ってるイメージ
あ
ーでもなんかそこまででもないらしいね。なんかいろいろ調べたけど思ったよりもなんかメンヘラみそんなに強くないのかなっていう、
なんか普通に俺はちょっとよくわかんないけどなんかおしゃれだなって思う。
僕も嫌いではないと思いました。
うん持ち物はどんな感じかって書いてあって、サンリオのグッズって書いてあるんですけど、主にくるみちゃんやマイメロディーなどのアイテムを持ってることって
わかる
これはなるほどね。
あーでもね確かにマイメロが最近なんかちょっとメンヘラ寄りに寄せた商品展開したんだよね。
へ
え。なんか、ね、
メンヘラ寄りに寄せた商品展開
なんだっけな。マイメロのラインスタンプでなんかマジヤムみたいな夢川系、
へえ。
そっち側だから ファッションメンヘラ系に寄せたやつが出てるんですよ今。それ見て、
おお、ファッションメンヘラっていうかメンヘラファッション？
メンヘラファッションかな。
ファッションメンヘラ、なんかファッションってなんかそのいい意味じゃないファッションってあるじゃないですか。例えばなんかファッなんか
メンヘラじゃないんだけど、違和感
を想定するみたいな。
そうそう、メンヘラじゃないんだけど。
これとは別なのかな。
いやわかんない。でもこれ
メンヘラファッションとファッションメンヘラって
違うよね。どっちなんだろうな。
なんかちょっと難しいっすね。
だいわゆる夢川系って言われてるやつだと僕は思ってるんですよ。だからまあちょっとあと橋尾さん後で教えてください。
メンヘラなので性依存とかありますって言ってるから人柄を表すもんじゃないですかね、ファッション
っていう。やっぱ人柄なのかな、そっちの方か。
多分だけどな。
でも地雷系って言われるとさ、どっちなんだろう。ファッションじゃないのかもしんない、これもしかしたら。
地雷系ファッションってなんだろう。
地雷系ファッションと
地雷なばりの盾とかそういうしてんのかな。
試練の風来の試練のですか。
地雷ダメージを半分にしてくれます。
俺なんか切るところ間違ってるかもしんないな。地雷系ファッションのメンヘラじゃなくて地雷系のファッションメンヘラなのかもしれない。ごめんごめん、これはもしかしたら間違ってるのかもしれない。大好きです、仲間が欲しいです、よろしくお願いします。でもこういう人とつながりたいという気持ちがあるのかな、それともこういうのが好きな人同士でつながりたいっていうのかな。
あーそこもちょっと気になりますね。
ね、あとで発祥さん
仲間が欲しいだから、うん、まあ共感っていう意味じゃないですか、ね、
共感か。じゃあ発祥さんまた次回詳しく教えてください。あの次いつ開催するか全く分かりませんけど。
はい、
じゃあ次行かせていただきます。
はい、
次またジャンルが風俗ですね。
はい、
ハンドルネームアーサーカミングスジュニアさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
水本さんこんばんは。あ、谷川さんが書いてない。まだ若かりし頃、上司に誘われたちょっと M 向けなお店に行ったら、嬢が、風俗嬢の方が、好みのドストライクだったので何度か顔弱させていただきました。しかし若さゆえに、M 属性が開花しておらず割と普通なプレイしかせず、超好みの嬢に行けこの変態と言ってもらえたりクソ甘えたりできたチャンスを逃してしまって大変もったいないことをしたなと思っています。今となってはそのお店も潰れ、残ったのはもらった名刺のみ。たまに昔の思い出に浸ってグラスを傾けるのもいいものですね。ちょっといい話風に言ってみるがひどい話だなということで。
ありがとうございます。
ありがとうございます。エッチなお店の経験 もほとんどないんですけど、はいはい、M 向けなお店はちょっと大変興味があるんですよね。
うん、
谷川くんってお店は言える範囲でいいんだけど、お店は行ったりとかするんですか？
M 向けな店とか別に行かないですね。
普通一般的な性風俗店に行くっていう感じですか？
まあそんな感じですね。普通のノーマルの。
普通のを何にも実は知らないんだよ。ノーマルって言われてどんなものなんか俺全然知らないんだよね実は。
まあ、多分あんまラジオで言えないけどそこは。
あ、そう、じゃあ言わない方
がいい。まあ一般的なあなた方の考えてるものだと思ってるぐらいは。
皆様の想像にお任せするということで。
そうそうそう。そんなにすごいなんか特殊ってのはないかもしれない。
ああ、なるほど。だこの方はまだ M 性癖を開花させきれてなかった時にそこに行ったってことなんですよね。
ああ、だそっからね目覚めるってことも全然あると思いますしね。
そうだ、今もし新たにそういうところを開拓してみると、まあちょっと今社会情勢的にちょっと行きにくい雰囲気ではあるんだけど、
うん、
今ちょっと行ったりすると昔よりも楽しめるんじゃないのかなとは僕は思うんですけどね。
はい、
だから多分今聞いてる人でも紹介された性癖聞いて、あ、これ僕も私もあるみたいなのが出てくると思うんですよ、もしかしたら。
だから人にはなんかいくつかぐらい、あのてんてんくんの最種みたいにその性癖の種みたいなのがあって、
いやこれねマジであ
るから、どこかで開花すると思う。
あると思う。だからそれのきっかけにこの性癖ないと若干なればなっていう性癖を広める
そこがいい未来につながってるかどうかとは分かんないですけど、
まあね、転落人生を歩むことになるかもしれませんけど、それはもう一切責任取りませんので大丈夫よ、大丈夫。
マイクが落ちました、ごめん
なさい。マイク落ちましたか、大丈夫ですか。まあそんな感じで、はい、聞いていただけたらなと思います。お便りありがとうございました、は
い、ありがとうございます。
次、ジャンルカップリングですね。ハンドルネームアチチナイフさん、ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。
水本さん、谷川さん、こんにちは。私は聞き戦の普段は、聞き戦の私も性癖ナイトを開催するということで緊張しながら筆を取らせていただいた次第です。 早速本題に入らさせていただきます。私は友人や職場の人など自らの周りの人を無理やりカップリングして妄想して楽しむのを日々の糧としています。カップリングといっても全て恋愛に結びつけるわけではなく、例えば水本さんと谷川さんなら、お料理が得意な水本さんと谷川さんがお料理対決日本代表を勝ち取るために笑いあり涙ありの大騒動などその2人内の合わせたシチュエーションを考えながら満足しています。身近な人で妄想するとアニメやゲームのキャラで考えるより解像度が高くなる気がして妄想の幅がかなり広がるんですよね。こんなことを考えているのが身近な人にバレたら下手すると関係が終わるかもしれませんが、ぜひ試してみてください。長文失礼いたしました。これからも応援しています。 PS ナシラジのオープニングめちゃめちゃ好きです。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
いやー、ナシラジのオープニング気に入っていただきましたか？
まあみんな聞いてると思うけど。
そう、そうね。ありがとうございます。というわけで、カップリングだけどあんまり性的な方面じゃない性癖。
いや、これはいいですね。すごいなんか
平和的でいいよね。
うん、
まあ分からなくもない。俺もなんかいろんな妄想するけど性的な妄想じゃなくてこいつなんか新しいことしたいなみたいなのとかは考えたりとかすることもあるし、だから今僕は谷川くんと谷川くんの料理チャンネルにどうやって噛んでいくか、行きたいかっていうのかな。谷川くん、あれ、こんなところであれですけど、お料理チャンネルを開設したということで。
そうですね。
YouTube で。
ここのタイミングで言うんだ。
見ましたよ、僕。谷川くんのお料理チャンネル。ぜひね、一枚噛みたい。
頑張ってください。
え？いやいや、行きたい。だから、谷川スタジオに、行きたい。
あの狭いとこで、二人もいたら邪魔ですよ。
え？いやいやいやいや、喧嘩だ、喧嘩。喧嘩しながら料理したよ。
まあね、皆さんもぜひチャンネル登録
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
いや、そうなんだよ。
いいっすよね、こういう風になんか、
うん、
うん、こういう風に考えるって別になんか悪いことじゃないと思うし、
そうそうそう、
バレようもないと思うし、そもそもなんか紙に書いたりとかしない限りは
ね、紙に書いたりネットに晒したりとかしない限りはね、
うん、
全然頭の中で何するのも自由ですから。
うん、
頭の中で考えただけで捕まる法律は今のところまだ施行されていないので、
うん、今のとこね。
どういうこと？ありがとうございます。はい、じゃあ次いきますよ。
はい、
ジャンルレトロです。
レトロ、
レトロ、ハンドルネームユリック・ノーマンさん、こんばんは。優勝目指して頑張るぞ、ユリック・ノーマンです。なんか勘違いしてるこの人。なんか勘違いしてんだこの人。はい、そろそろきつめの性癖が溜まってきてリスナーのことが分からなくなってきた頃かと思います。僕は平成初期のエロゲーをすることが好きです。あの頃の画風や画像がドットで荒く表現されているところなどが好きです。おすすめは殻の中の鳥、小鳥という殻の中の小鳥というゲームです。でもメイドさんはそこまででもないです。なんかこれメイドさんのゲームなんだよね、調べたら。
うん、うん、そうみたいですね。
あとはアニメのパロディ AV や真空ものの AV が好きです。単純に面白いからということで、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
平成初期、谷川くんって平成初期は生きてる？しとけた。
生きてます。平成3年生まれですから。
あ、3年生まれか。でもエロに触れ始めるのはそうすると平成10年以降とかになる
よね。まあそれ以降ですよね。
だよね、はい、幼少期からそんなことないもんね。平成初期のエロって、でも確かに僕もね、でもね、平成初期ってそんなにエロには目覚めてないかな。
うん、
だからでも初期のその時期のエロゲーのね、画像とか調べるとドット絵なんだけど、でしかも昔だからいろんな色が使えないんですよ、今みたいに。
ああ、そうですね。
だから限られた色で、しかもドットでそのエロを表現しなきゃいけないっていう。だから今だとそんな回りくどいことしなくても済むんだけど、
うん、
でも当時しか出せないエロさっていうのがやっぱあって。
ああ、それわかるな。なんか
だからエロの表現をもうすごいそれで追求してるから、僕はね好きなんですよ、結構そういう昔の見るの。
だからやっぱ制約された中で の、
うん、
そのなんか頑張ろうっていう、なんていうのかな、ハングリー精神じゃないけど、やっぱそういうのがにじみ出てるのってあると思うんですよね。
ゲーム音楽と通じるものあるよね。昔はさ、全然音色4つ3つ4つしか使えなくてさ、
うん、
同時に鳴らせるのが3つまでとかさ、 そんな中でゲーム作ってるからさ、だからもう今だと、今だとわざとそれじゃないと作れないじゃん。
そうですね、
わざとその音を使おうと思わなきゃ作れないけど、当時はそれしかないっていう状態だから、すごいよなーって思って。あとはね、真空物の AV が好き。だから多分これバキュームベッドとかそういうんだと思うんだよ。
水本さんと一緒のやつですね。
バキュームベッド好きです。バキュームベッドは透明なやつと黒いやつがあるんですよ。
へえ。
あの透明なやつって女性の顔が見えるんですけど、
うん、
ただ相当歪むんですよ。
まあそりゃそうでしょうね。
あのペチョッてされるわけですから、
ペチョッてなる。
だそれが好きな人は好き、女性の顔が歪むのが好きな人はあの透明なのが好きだと思うんですけど、僕は中が想像も想像することができる黒の方が好きですね、僕はね。
なるほど。
まあ、この辺はまたちょっとマニアックな話になるんで、
はい、
まああんま僕が自分語りしてもあれなんでこの辺にしておきますというわけで、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
次、ジャンル不思議ですね。
不思議
ハンドルネーム、帝人間さん。
はい。
ライスに半熟の目玉焼きなんか乗ってたら最高に興奮しますよね。お子様ランチを綺麗なお姉さんが食べていたりしたらもうたまりませんなということで、お便りありがとうございます。あのね、最初の一文読んだ時にね、ご飯に合うおかずを募集した記憶ないんだけどなって思ったんだけど、でも分かんないんだよな。今回のメールで多分ね一番つかめなかった。
え、ま、分かんないですか。
え、ご飯の上に半熟の目玉焼きが乗ってたら興奮するの。
え、だからあの温泉卵がエロいみたいなことじゃないですか、うん、それって。
あ、でもそれは分かる。
あの食事のコラムとか書いてる庄司貞夫先生も言ってらっしゃったんですけど、はい、あの温泉卵にやっぱエロスを感じるみたいな。
そあ、そうなんだ。あ、ちょっとない視点だった、
うん、
俺てっきりなんか間違えて送ってきちゃったんだと思った
半熟っていうのは多分この人のそういうポイントだと思うんですよね。
なるほどね。
うん。
でも卵ってそうなんですよ、谷川君の言った通り卵自体がまず子供が生まれる最初のものじゃないですか。だから卵を産んであの繁殖するタイプの生き物からしたら、でとろっとした生卵ってやっぱ生々しいエロスあるよね。確かに。あとドロリとした流れる黄身も確かにエロス感じる。でも多分ねゆで卵が僕一番エロス感じるかな。
ゆで卵
ほばり棒ゆで卵じゃないんだよバンドエイジは出てこないでくれあのね、やっぱ光沢が好きなんだよね。ゆで卵ってめちゃくちゃ光沢あるじゃん。
光沢、
そう、光沢、光沢、ゆで卵の、うん、光沢、つるんとしたやつ、あれは確かにエロいと思うし、あと一時期流行ったあのさ、なんか私はなんか個人認証するときにさ、私はあなたはボットではありませんかみたいなんでさ、信号機の写真を選べみたいなのあるじゃん。
9
個なんか写真が出てきて、信号機のやつをクリックして、はいはい、次 A を押してくださいみたいな。
ありますあります。
それのなんかパロディで黒ギャルの尻と煮卵が見分けがつかない
あったな、そ
のっていうのがあって、で煮卵を選んでくださいっつんで、ね、こう9個並んでんだけど、ほとんど黒ギャルの尻なのよ。でも分かんないのよだから多分奥深いエロスが確かに卵にあるのかもしれない。
なるほどね。
すいません、僕がちょっとねここはあれでした、知識不足でしたね。谷川くんに教わるとはありがとうというわけで、じゃあ次に言いましょうか。
はい。
まだね5分の1くらいしか終わってないよ
いやまだ休憩します。
いや、まあ、いやまだやろう。ジャンル周知、岩倉智美ボットさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんばんは。この度は性癖ナイト開催おめでとうございます。日頃から水本様におかれましては性癖に寄せんなしとばかりに爆弾ピンチなどを代表に愛を語り同人活動で表現させており大変尊敬しております。ありがとうございます。当方の性癖を一度誰かに公開するかしまいか悩んだのですが、この機会を逃したら一生語ることはないと思いメールいたしました。よろしければしばらくお付き合いください。ありがとうございます。素晴らしい。
はい。
まず僕にとって周知、おっぱい、これが基本中の基本であります。周知もいろいろジャンルがありますが、ハプニングものなど男性に悪意の少ないものが好きです。有名なところで言いますとグリエルモ先生、私がこの作品 もう購入して読ませていただきました。生徒会長の、美少女が代表して全校生徒の前で脱衣しなければならない。恥ずかしさを我慢していたがハプニングで思わず声が出てしまい、男子生徒が思わず恥ずかしがってる、男子生徒に恥ずかしがっていることがバレるなどの大変興奮するポイントしかありません。生徒会長、風紀委員などその肩書きを理由に保健体育の見本になる作品など良いですね。また3次元の AV ですと、サディスティックビレッジさんの周知シリーズにおける、男女混合健康診断です。こちらの作品は学生ものや、新入社員ものがあるのですが、学生ものの場合学生ものの場合はクラスの男子に胸を見られる恥ずかしさや、新入社員ものの場合はいきなり胸や下着検査などで感じている様子を見られてから、これから一緒に頑張ろうねなどと言われる様に恥ずかしすぎて嫌になって興奮します。ちょっとこの辺文章がちょっと興奮してるのか、ちょっと文章があれなんですけど熱意が伝わってきます。ただこのシリーズ、言うことを聞かない女性をナースが平手打ちするなどのシリーズがいくつかあり、それは嫌だなぁと思っています。暴力ではなくみんなやっているんですよ、あなただけ特別扱いできないんですという圧力で脱いでほしい。僕はアマチュアの方の書いたご自身の性欲に正直な小説が大好きなので、おっぱい見ないで、いや小説などでよく検索するのですが、この方法もかなりいい作品と出会えて嬉しいです。
すごい、出会えるんだ
出会えるっぽいですよ、
すごいな。
あのもうね、行き詰まるとね、もうこういうことしか検索するしかないんですよ僕もわかります、爆弾ピンチ調べるときほんとこうなりますから
、うん、
ね、ここまででお気づき、ここまででお気づきの方もいらっしゃるかもしれませんが、僕は挿入や男女の下半身に興味がありません。むしろ下半身への言及があるとしんなり慣れてしまうのです。おっぱいをただひたすら愛してほしい。また爆弾ピンチのようにタグがあるジャンルといいますと、男水着チャレンジが好きです。これちょっと一時期流行りましたよね。
流行りましたね。
こちらは女性、女の子が男性用の水着のみをつけて海やプールを歩くといったシチュエーションです。明らかに貧乳でバレない子、わずかに膨らみのある子、完全に豊かな胸を晒す子などいますが、個人的には貧乳からわずかな膨らみの子が堂々としていればバレないもんとけなげに胸を張る姿が好きです。すいません、筆が止まらないのでここでやめても良いでしょうか。どうぞどうぞやめてくださ い,
い, いよ。
とんでもない長さになってますよ。まだあと2性癖ぐらい語る予定はありましたが、全て胸乳首絡みですし、また機会があればその時に参加いたします。僕が好きなのは周知おっぱい、使用することにおけるおっぱいのサイズは品から普通ぐらいの大きさ が好きな今日この頃です。ただしロニ巨乳は別です。罰学生だから、あの なんとか学生ですね、なんちゃら学生、はい、あの表記がちょっとぼやかしてあるやつね。罰学生表記の女の子は大きいととても嬉しいです。吐かしてくれてありがとうございました。水本さんに幸あらんことをアーメンということでありがとうございます、はい、長文すごい力作ありがとうございます。
すごい、
グリエモ先生のね、漫画で、男女ペアでやろう全裸組体操っていう作品がありまして、私これは購入して読まさせていただきましたけど、
どうでした？
めちゃくちゃ面白かった
マジっすか？
あのね、周知ハプニングものっていう感じなんですよね。
ああ、
でだから恥ずかしい、
あるかもしれないですね、あんま聞かないけど、
ある、結構ね、でもね、いろんな作品にね、こういう要素って紛れてるかもしれない。でもグリエルモ先生はそれを特化して書いてる感があった。作品のような感じで。
なるほど。
ね、なかなか初々しくて、僕は面白いと思いました。あとね、周知シリーズは、AV のね、紹介していただいてる周知シリーズは、内容チェックできなかったんですけど、AV のジャケットだけでめちゃくちゃ面白そうだったので、AV のジャケットだけでも見てみることを僕はお勧めいたします。
はい、
あとこの人のね、すごくね、性癖の中心に太い柱があると思ったのは、
はい、
暴力ではなく同調圧力で脱がせるということに興奮するっていうのがめちゃくちゃこだわり感じたいや重要だよね、
確かにな、
脱げっつって脱がせるよりもみんなやってるんですよ、あなたなんで脱がないんですか、詰める方が
嫌だけどいい、嫌だけどいいな、
日本人としては一番来るよね、 同調圧力で脱がせるっていうのは、うん、その辺がね僕はとても面白いと思いました。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、じゃあ次のお便りいきたいと思います。
はい、
ハンドルネーム岩倉トイボット
同じじゃないか
2通目ありがとうございます。読ませさせていただきます。はい、こんばんは。昨日メールを送信した岩倉トモミボットです
次の日なんですね。
次の日に来ました。僕は昨日メールを送ってから追記したい点がありましたので再び失礼いたします。漫画における、乳首の描写の話なんですが、女の子の本人の意思を問わず勃起してしまった乳首に書き文字でピン、ピクピクなどの手書きの擬音が書き足されているのが好きなので、同じく昨日送信した内容なのですが、胸が露出してしまう時もプルーンやポヨヨーンなどがあると助かります。バルーンなどのバリエーションもありますが、濁音おっぱいは大きく張りがあるイメージで僕のイメージ、好みとは違いますが、擬音でおっぱいの質音が、質感が分かるのは非常に素晴らしい文化だと思います。うん、以上です。追記として お納めください。水本さん、そして失礼ながら昨日お名前を挙げることを忘れてしまいました谷川さんに幸あらんことをアーメンということで。
はい、ありがとうございます。
そう、あの、あ、水本さんに、あ、谷川君のこと書いてねえなこれと思ったんだけどあのちゃんと追記で書いてくれました。ありがとうございます。
はい、どうぞ。
あと2性癖ぐらい語る予定がありましたが次回にしときますって言ったのに普通に次の日に送ってきたんで
次の日じゃんか。
僕ちょっとあの 吹き出してしまったんですけどはい、というわけでエッチな漫画の特有な擬音ってありますよね。
うん、
僕もかなり発明だと思うんですよ。擬音があるとないとで見え方が全然変わるんですけど、よくある表現で好きなのは、口ではやめなさいこんなことっつって女の子が言ってる、拒んでる、口では嫌がっているのに、はい、ビクンとか足がガクガクとか震える擬音、
うん、
口では嫌がってるのに体が反応してるっていう擬音が入るともうめちゃくちゃ意味合い変わってくると思うんですよ。
なるほど。
最初のはもうなんかこう突っぱねる系、強気の女性を思いっきり表現してると思うんですね。やめろっていう、こんなことされても全然気持ちよくない、今すぐやめろみたいなことを言ってるけど、それにこの感じてる擬音が入ることによって引き立つというか、その絵がわかります。
はい、
っていうのがねめちゃくちゃ僕は好きなんですよ。
なるほどね。
谷川君擬音は何かあります？
擬音はね結構なんかね、なんだろう、多ければ多いほどいいかもしんない俺は。
あー、わかる。あの画面いっぱいに擬音書きまくってる、
どんどん増えていくのがいいかも。
わかるわかるわかるわかるあとハートがいっぱいついてる
やつ。ハートはね重要。ハート
はめちゃくちゃいいよね。わかるわかる、その辺もわかるよ。というわけで熱量のあるメールありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、次どんどん行こう。ジャンルフェチ、ハンドルネームなし
なしで
履いてる蒸れたパンツの鼠径部から恥骨部にかけて息を吸い込みたい、猫吸いに似た効果があると思うということです。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ナイスフェチだと思います。わかる場所？
いや、わかりますよ。
まあちょっと空間空いてるよね。
うん、
あそこの空気を吸いたいんだって。
なるほどなるほど、わかる、わかりますよ。気持ちは、
気持ちはわかる。でも僕の場合は尻フェチなんで、
はいはい、
パンツ履いた時にさ、女性のさお尻のくぼみわかる？割れてるところの、お尻が割れてるじゃん。でパンツ履いててちょっとさ、はい、割れてるところがすっちょっと見えるのわかる？浅めのパンツ、
あー、わかるわかる、わかる。
ローライズとか履いてる時で、あそこの割れ目からを通して深呼吸したいよね
なるほど。
僕はね。谷川くん何かあります？
俺はね、鼠径部のラインが見えてるのがすごい。
ああ、やっぱ共通してローライズが好きな感じですね。じゃあね。
ですかね。
ローライズいいよね。
うん、いいと思う。
というわけでありがとうございました。
はい、
次いきます。
はい、
ジャンル、自己性愛ですね。
自己性愛。
はい、ハンドルネーム、女体森さん。
はい、
自分の幼少期の姿を女体化してエッチな格好をさせています。というわけでお便りありがとうございます。
ありがとうございます。女体盛りではないんだ。
女体盛りではないんですねこの人ね、僕の配信で 何回かね、うん、性癖ナイトっていうのをやるんで、もしよかったら応募してくださいっていう風にリスナーさんに言ったら、うん、多分ね本当にね一元さんのリスナーさんなんだけど、反応してくれたんですよ。で自分のね 3DCG すごいんだよねこの人。
自分で作ってってこと？そう、何どういうことかちょっと俺もあんまよくピンとこなかったけど、
説明すると 3DCG を学校とかでもう勉強してやってるんですって。やってた、もうプロの方かもしれないもしかしたら、
うん、
で自分の幼少期の写真を 3DCG で女体化させて、でさらにそれをにエッチな格好をさせてるらしい。
へえ、すごいな。
すごい自家発電のさ、自給自足のレベルがさ、ちょっと格が違いすぎて僕のびっくりしたんだけど、だこの人すごいんだよ本当に。でもさ、自分の幼少期の頃ってさ、可愛かった？
あ、
今見るとどう？
なんだろう、まああったかもしれないですね。
なんかさ、確かにさ、自分の幼少期、僕は自分で言うのもあれだけど、幼少期が一番可愛くて、なんかどんどん顔が歪んで、今だとね、顔デカメガネおじさんになってしまったので。
なるほど。
残念。この人ほど飛び抜けた人ってなかなかいないと思うから、僕新鮮でしたね、うん、こういう人に会えたの。じゃあ次いきます。
はい、
ジャンルフェチ、
フェチ、
ハンドルネームがね、これなんて読むの、774-2イコール036ハテナさん。これ分かる意味は？
単数が間違ってますこれは。
わかんないんでこれ。なんか元ネタが7-4-2-2なのかな、わかんない。ハンドルネームすいません、ハンドルネームが分かりません。じゃあ読ませていただきます、はい。ちょっとしたフェティシズムなのですが、滝行や水行の女性の姿はいいですね。濡れた彼シャツとは、彼シャツ、だ彼の、
うん、
彼のシャツを 着させてもらうやつですね。とはまた違った良さがあります。いいですね、ありがとうございます、は
い。ありがとうございます。
これ何にそそるのかなって思った時に、多分、苦行に耐えた女性っていうのが、この方の金銭に触れてるのかなってちょっと思った。
あ、そう、いや俺はどっちかっていうとなんかイメージしたのが白装束になんかの、うん、そう白装束の、
あー、だあの白装束に興奮をするのか、女性の方があの白装束を着てるということに。
うん、
でも普通の白装束とは違うもんね。
うん、
なんかさ、白衣系で言うとさ、ナースとかさ、
はいはい、
ああいう系も白じゃん。
はい、
でも滝行とか水行やった後っての女性ってことは、まずちょっとさ、ニュアンスが全然違うもんね。
俺巫女さんが好きです、白で言うこと。
あー、なるほど。じゃ次いきます。はい、ジャンルおっぱい、ハンドル名、ハンドルネーム、パツマニアセックスさん、ありがとうございます。水本さん、谷川慎さん、こんにちは。いつも楽しく拝聴しております。は
い、ありがとうございます。
性癖ナイトへの投稿です。とにかく大きなおっぱいが好きです。具体的には H カップ以上で質量のあるおっぱいが好きです。女優で言うと安西ララさん、シーバクルミさん、あ、シーバミクルさん、なんか今この人ね名前違うらしいです。違う名前で今活動してるらしいです、シーバミクルさんって。あとは詳しいことはググってください。のおっぱいが最高です。大きなおっぱいが丸び出る瞬間みんなも好きですよね、ということで。
丸び出る、
こう丸び出るってちょっとな独特の表現だと思うという、なんかすごいよね、なんかちょっとエッチな言葉だよね、丸びてる。
金玉かおっぱいくらいだと思った
の。やめろよ。金玉っていうのはおっぱいの話でしてる時に金玉の話するの禁止だよ本当に。
え、そうなの？
え、ダメだよ。頭が金玉に持ってかれちゃうからさ。谷川君にだから参考資料としては安西ララさんと椎葉みくるさんのプロフィール送ったよ。
ああ、見ます、見てあります。あ、これウィキペディアからそのまま持ってきてるやつだ。
そう、いやー、 115K カップすごいよね。
すごいっすね。
ね、もう
あと、うん、すごいなって思ったのが、うん、2人とも普通に年下っていう。
いや今もうだってさ、いや30代っていうともう引退しちゃってる人結構多いもんね。
なんかいや今いつまでもなんか F10 って年上なイメージがあったな。
もういつの間にか年下の世代になっちゃいましたよ。
そうなん
です
よね。
僕なんかもう10個下ですよ。やべえって。お前というわけで、いやなかなかナイスおっぱいなんですけど、
はい、
貧乳も僕好きなんですけど、谷川くんはどんなおっぱいが好きですか？ 大きさで言うと、
いや俺は何でもあり派。
おお、なるほど。僕もね、貧乳には貧乳の、巨乳には巨乳の良さがあると思ってるので、
うん、
全然僕も OK 派ですね。あとファンザで、
はい、
Z カップから
Z
一個ずつカップダウンして検索してくるんですよ。
Z
で Z カップは偽物だった。
そう。
でだんだんこう下がってくると T カップで本物がいる。今日本の AV で、実在するカップ数で T カップが多分最高だと思います。ご参考ください。巨乳ファンの人はファンザで Z カップからカップダウンしてくるといいと思います。
Z カップってすごいな。
ダウングレード、一個ずつダウングレードしてきてください。
ロボットだもん
な。W カップ調べたらさ、なんかワールドカップみたいなのいっぱい出てきてさ。
エロエロワールドカップとかあるんでしょうね、多分。
あとね、X カップで調べたら、カラオケボックスカップルセックスみたいなのがいっぱい出てきちゃって。
へえ、
いや、だから、カラオケボックス、
あ、
BOX カップルの X カップがめちゃくちゃ出てきちゃって。そう。ちょっとね、ややこしいのもあるんですけど、ぜひ、巨乳ファンの人はそういうのもいい調べ方なんじゃないかなと思います。というわけでありがとうございました。は
い、ありがとうございました。
続きまして、ハンドルネーム、パツマニアセックスさん。
2通目。
2通目また。どんだけ熱量があるんだよ。じゃあいいや、もう行くぞ。趣旨とは違うのですが、AV に物申していいですか？趣旨と違うのかよ。すいません。ありがとうございます。もういいとか言ってないのにな。確かに大きいおっぱいが大好きというメールを送ったかと思うんですが、どんなにドストライクで5億点のおっぱいをお持ちの女優さんでも AV になるとみんな眠そうな顔して裏声過呼吸でハンハン言ってるのは皆さん抜けてるんですか？実際おセックスの時そんな終始ハーハーハンハンしなくないですか？ハーハーハンハンしなくないですか？だから僕は素人もの、女優さんが素人役をやってるのもかというか、みんなできるのはそうしてくれないかなが大好きです。2つ目ありがとうございます。演技っぽいのがあまりお好みではないと、
うん、
だからもうよがってほしいと、気持ちいいことしてるときはちゃんとあんあん言ってほしいってことですよね、この人はね。
なるほどね。
でなんでそうなっちゃうかってちょっと考えたんですよ。
はい。
だからおっぱいが大きいって結構包容力がある女性、
うん、
だからこうほわんとした雰囲気からの役作りなのかな、なんかトロンとした雰囲気、優しそうな雰囲気を出すためにそういうはぁはぁはぁはぁになってしまうっていう、うん、じゃないのかなって僕は思うんですよね。
なるほどね。
ただ僕 AV で抜けない人間なんで、
へえ、
セックスに興味がない人間なんで、
あ、そう、
正直な話を言うと、あんまり生意気なことは言えないんですけど。谷川くん、この辺はまあもういい、大丈夫。
まあ俺はおすすめの人がまあいるかなぐらい。
おお、教えてもらってもいいよ。
俺で言うとね、前がね、ちょっと待って、星崎優奈さんって方がね、俺すごい好きでね、
まあ、
これちょっと調べてみてください、ぜひとも。これ包容力で言うとね、
ほうい
い感じなんですよ、本当マジで。
なるほど。僕はね、はい、長澤あずささんっていう方がね、
あー聞いたことあるけど、
あのね、包容力がめちゃくちゃあってね、でちょっと SM 系のやつもやってくれるんでね、僕好きなんです
よ。
はい、おすすめです。
他ですね、
はい、というわけで、次のお便り行かさせていただきます。
はい、好きですね、はい、
ハンドルネームパツマニアセックス。おい、3つ
目じゃねえか。
3つ目じゃねえか。すげえな。何度もすいません。いつもメガネの人がセックスの時だけメガネ外してくれたらもうたまんないっすよね、ということで、もう最後ツイッターかツイッター感覚でこの人投稿してるだろ。いや、ありがたいんだけどさ。
はい、
ありがとうございます。僕はね、メガネありセックス派なんですよね。
ああ、俺もかもしんない。いやでもね、気持ちはわかりますけど、
うん、
なんだろう、半々かな、わかんねえな。
これ宗派だからね、うん、この人別にこう否定するとかではなく、まあ、好みの問題だよね。なるほど、はいはい、僕は裸なのにメガネっ ていうアンバランスがめちゃくちゃ好きで。
あー、アンバランスに注目ってことですか。
体はもう気の身気のままなのにメガネだけつけてるっていうのと、あとはなんでメガネ外さないのって聞いた時に、あなたのことがよく見えなくなるからみたいなことを言うともうめちゃくちゃたまんないっすよね。この人の言葉を借りさせていただくとしたらたまんないっすよねっていう感じで、まあそんな感じでよろしいでしょうか。
はい、
というわけでありがとうございます。次、ジャンル不思議、ハンドルネームクポ太郎。
クポ太郎さん、
あれかな、モグかな、
多分。
この方もね、僕の配信来て送ってくださった方の一人なんですけど、
はい、
この人はまたすごい、言わせていただきますよ、うん、また、
はい、
配信の性癖タイムにも言いましたが、乳首に花をつけてる女性とルマンドを食べてる女性に性的興奮を覚えますね。
はいはい。
これ言われても分かんないでしょ。
はいって言ったけど
言われても分かんないでしょ。その時に俺解説してもらったから今説明するわ。
あ、解説もあるんですね。
この人がどういうことって聞いたのよ俺。
ああ、配信で、
配信で、いや僕は乳首に花をつけてる女性とルマンドを食べてる女性に性的興奮を覚えますね。えっと思って。
乳首にルマンドをつけてる
女性、違います、乳首には花です。
花で、
だから乳首を花で隠してある人、
はいはいはい、
っていうのに、はい、すごいエロさを感じるんだって。だから乳首を見せないために、だから昔のだから春画とかは性器とかを花で隠すんだよね。
へえ、
だから古来からあるエロ表現の一つだと思うんですよこれは、うん、だからそれの一種類で、だからこの時ね、僕ね、ラクさんに今ね、ラクさんにあれなんですよ、毎月アイコンを描いてるんですよ、ラクさんのツイッターアイコン
を。あ、はいはい。
でちょっと桜の季節だったから桜の絵を描いてたんです、桜の花の絵を、はい、そうしたら、いや桜の花の絵興奮しますねって言われて、えっと思って、どういうことって聞いたらこういうことだったのよ。
へえ。
あとはルマンド、これね、言われなきゃ絶対わかんでしょ。ルマンドに関しては幼少期にルマンドを初めて食べたんだって。そうしたらルマンドが口からポロポロとこぼれてしまう。だからルマンド、
ね、パリパリしてますからね。
ちょっと吸い込みながらじゃないとさ、割れたやつがさ下に落ちちゃうじゃん。
あ、はいはいはい。
でそれがうまく食べられなくて幼少期の時に。だから上手に食べるにはこう吸いながら食べるテクニックが必要なんだっていうことに幼少期に気がついたんだって。
うんうんうん。
で同時期に初めてエロ本を読んだんだって。でそのエロ本の中で女性が口を使った行為をするっていうのを知ったらしいんですよ。
ああ、なるほど。
口淫ってやつですね。で、口を使ったテクニックが共通項として脳内でつながっちゃったんですって。だからルマンドは口を使ってテクニックを使って使わないとうまく食べられない。で、女性は口を使ったテクニックで性的な行為をすることがあるっていうのが脳内で同時期にそれが起こって
結びついた、
結びついちゃって、だから
すげえ、
だからルマンドを食べる女性っていうのに性的興奮を覚えるようになってしまったらしいです、この方。
はあ、なるほどね。これはこの人だけだろうな、もう。
うん、多分だから脳内で2つの要因が誤接続されたっていうパターン、
なるほどね、
ですね。いやー珍しいんだけど、あ、でもそんなのもあるんだっていう、ちょっと奥深さを私感じましたね、これはね。というわけでありがとうございます。ジャンル不思議、
不思議、
ハンドルネームもみじ063、ありがとうございます。
ありがとうございます。
私の性癖はロリコンソフトリョナ、かっこガチめなのは無理、おねしょた、ケモミ娘、二次元にしか性的欲求を覚えないと、ここまではまあ普通なのが並んでいますが、普通かな、が、ここでもう一つ、おそらく誰、他の誰もない私だけの性癖があるのです。
ほう。
それは BPM、 1分間の拍数ですね、音楽とかの
BPM、
BPM が高い曲を聴くとなぜか性的興奮を覚えるというものです。
すごいな。
具体的には BPM170 までは何も感じませんが、180超えたあたりから何か感じ始めます。200を超えるとかなり感じて頭がボーっとなってきます。ちなみに520とかになると常時感じっぱなしで頭がおかしくなります、ということです。ありがとうございます。かなり特殊格かつ、独自性の高い性癖だと思うんですけど、個人的には BPM の高い曲と性的、多分性的じゃない気がするんですよね、この人の。だから気持ちの高揚感、
うん、ああ高揚感ね
っていうのがどういう風に脳内でこう接続されたのか気になってたんですけど、今回のお便りをまとめる配信をさっき僕はニコ生でしてたって言ったじゃないですか、 YouTube とニコ生で、はい、そしたら専門家の人が現れたんですよ。
専門家、
あのガチで、それ系の専門家の、人がこれ読んでって言われて大学の論文渡されて、
すごいな、
え何なんですかこれって思ったら、なんか BPM の高さに応じて人間にはね、個人個人でパーソナルテンポっていう自分の中のテンポがあるんです。
パーソナルテンポ、
そのパーソナルテンポがで速いテンポを耳にするだけで心地の良い高揚感を感じることが合うらしいです。
へえ。
だからこの方のパーソナルテンポっていうのがすごい高いところにある。
はあ。
だから高いテンポの曲を聴けば聴くほど気持ちがどんどん高揚していくっていうのは医学的に、え人間の生体反応的に学術的にありえるという話らしいんです。
あでも俺そうすると、うん、あのなんかすごい集中したい時とかテンション上げたい時とかは、うん、好きな曲を 1.25 倍速ぐらいにして聴くから、それもなんか、
あそれはかなり近いところあるんじゃない、
うん、
だって 1.25 倍速って180だったら200何本になるわけでしょ、
うん、
かなりテンポ速いよね。
でも俺これであの、うん、一つあの言いたいことがあって、
はい、
あの音ゲーにデルタマックスっていう曲があるんですね、コナミの。
あはいはいはいはい、はい、
それが何だったかな、 100bpm くらいから1テンポずつ bpm が上がっていって最終的に 573bpm まで上がる曲があるんですけど、この人がその曲を知ってるのかどうかというところがちょっと
気になるね。
気になりますね。
あ
おすすめです、いい曲だ、いいんでね、すごいあれ。
一拍ずつあの bpm が1上がっていくっていう曲
ね。そうそう、
でなんか
でまあ、音ゲーなんでだんだんもうそのねあの テンポとか、まあ、押すボタンが速くなってくるんですけど、なんかそれがねすごい面白くて、
多分ね動画サイトとかで普通に聞けると思うんで、
そうですね、
もし あれでしたら聞いてみるといいかもしれないです。ただあなた あのその性癖っていうのは人間の生体反応的にはもう解明されてる性癖らしいです。だから、
うん、
他にもいるらしいぞそういう人っていうことをちょっとお伝えしたい。こんなことだってさ、ここにさメール送ってこなきゃさ、この方は
確かに
知れないわけじゃん、
うん、
しかも俺がそれをニコ生でまとめてなかったらこの論文を教えてくれる専門家の人も出てこないわけで、
うん、
だからこれはね今回のお手紙の中でお便りの中でもかなり深まったなと思った性癖の一つでしたね、はい、ありがとうございます、面白かったです、
ありがとうございます、
ジャンルフェチ
フェチ、
ハンドルネーム L さん、ありがとうございます、
ありがとうございます。
ナシラジの皆さん、はじめましてこんばんは、
こんばんは。
ツイッターでお便りを見かけたので僭越ながらお便りを送らさせてもらいました、はい、正直このお便りが今回の企画に、相応しいものなのか分かりませんが送らさせていただきます。私の趣味は2つあるのですが、1つ目は布越しにチブをいじること、で2つ目は女性が陰茎や陰嚢の匂いを嗅ぐことです、
は
あ、1つ目は最初は何がいいのかさっぱり分かんなかったのですが、ふと自分で試してみようと思い試してみたのが始まりでした、
はあ、なるほどね。
いざやってみるとチブをいじる気持ちよさ、中途半端な気持ちよさのもどかしさの混ざった不思議な感じで、その感覚が癖になり気づけば性癖になっていました。2つ目はツイッターで見かけたイラストが始まりでした。女性が臭いと思うとつい嗅いでしまうという気持ちが、臭いと思うのとつい嗅いでしまうという気持ちが入り混じった、表情や、声音がとても好みで、それ以降同じ方の描いたイラストやそういったシチュエーションの ASMR 音声を聞いていくうちにはまり性癖になりました。
なるほど。
今まで自分の癖を語ることはなかったのですが、気持ちをさらけ出して気持ちいい反面なかなか恥ずかしいものなのだと分かりました。今回はこのような企画を開いていただきありがとうございましたということで、お便り
ありがとうございます、
ありがとうございます。このメール、今回のメールの中で、
うん、
非常に難解でした。
難解
っていうのはこの方が、まあ、男性か女性かっていうんで このメールめちゃくちゃ意味の取り方変わるんですよ。
あーなるほどね。
だ一つ目は布越しにチブをいじることでって書いてあって、
はいはい、
最初は何がいいのか分かんなかったんですが、自分で試してみようと思い立ったのが始まりでした、
はい、
チブをいじる気持ちよさと中途半端な気持ちよさのもどかしさが混ざった感じの不思議な感じで、その感覚が癖になり性癖になってしまいました。
どっちでも同じじゃないですかね、これは男性でも女性でも。
いやこれだって男性が布越しに女性のチブをいじるっていうのと、女性が自分でチブをいじる全然違くないですか。だって
えこれ自分ね、ちょっと待って、自分で
試してみよう。
だって男性でも女性でも自分でやるし、えどういうこと
言い方が変わってるじゃないですか。
でもチブって別に乳首とかもチブって言わないですか。
あーその観点、その観点なかった、マジで。
だってそうじゃないですか。だって別にそこってね、そんな人によってはまああとなんまあそう思うけど、俺はそう思ってましたけど、なんか
そっかそっちもあるのかこれ。うわー、
俺はそっちの方だと思ったけど。
でも胸のことチブって言う？
あ、言うんじゃないですか。
レアケースじゃないそれ。
え、そうかな。
でもさ、チブをいじる気持ち、わあでもどっちでも取れるか。あそう言われるとこれまた自分の読み解きが変わってきちゃうんだよな。
ちょっとわかんないですけどね。
だからいや、布越しにチブをいじることって書いてあって、この方がだからなんつうのかな、これは多分オフレコにするけど、
はい、
女性だとしたら G なんですよ、
うん、
でも男性だとしたら、だからこれだ女性のチブのことだと思ってたから、
うん、
この後の表現から見るとね、
はいはい、
だから男性だとしたら手満なんですよ。でだからこれが男性か女性かで全くあの行為が変わっちゃうんですよね。
まあ確かに
そう。G 行為か手満かってなっちゃうんで、だそこでめちゃくちゃ悩んだんですよ。で2つ目の性癖見ると、これって結構男性かなって思ったんですよね、
うんうん、
女性の臭いというのとつい嗅いでしまうという気持ちが入り混じった音声が好みで、これを聞くってなると ASMR って男性向けのコンテンツだと結構思ってたんで、
まあそうですね、基本的には
そうだから、うわこれ読み解きが難しいと思っちゃったんですよ。でも谷川くんの乳首って言われると確かに男性も女性も共通のものになるんで、
うん、
確かにその読み解きは盲点でしたね。いやありがとう。
はい、
もう一つの可能性を見出せたわ。
まあ、俺が間違ってるかもしれないですよね。
なるほどね。なるほどね。いやいやいや。ちょっと、あれでした。ありがとうございました。
はい。
で、チャークミ大丈夫かよ。
ダメかもしれん、俺今日も。ちょっと休憩したいかもしれん、少しだけ。
いや、休憩する？じゃあ、ちょっとこのメールだけ終わらせよ。
これで終わりましょう。まあまあ、てか休憩しましょう。
休憩する？休憩したら眠気覚めるもん。
わかんない。
じゃあ、このメールいろいろしてもらうと、布越しにチブをいじるのは直接的じゃないエロスがかなりあると思うんですよ。で布がなければいけるのにっていうもどかしさが個人的にはめちゃくちゃ、その1枚かませることによって奥深さが出てめちゃくちゃいいと思ってるんですよね、
はい、
で2つ目は、まあ、いわゆる多分チンカギっていうジャンルだと思うんですよ。 ASMR で多分それで検索すると出てくると思うんで、気になる方はそれで検索していただけると、だからあれですよね、臭いと思いつつ、はぁ臭って思いつつクンクンしちゃう女の子みたいなのが、うん、こうお好みっていうことですよね。
なるほどね。
なかなかでも素敵な性癖だと思います。ありがとうございます。わざわざ
ありがとうございます。
いただきましてありがとうございました。というわけでチューザ
チューザ
休憩です。
はい、
谷川くんが限界っぽいので
眠い。
谷川くんは寝てしまいました。性癖ないと後半へ続くナジラじゃ。